皆さんおはようございます。またお祈りありがとうございます。ケイちゃんも元気に帰ってこられました。私の後にちょっとケイちゃんに任せをしてもらいますけども、ケイちゃんお帰りの会があるので3年間分 の、 豊かな証をねその時にしていただきたいと思っています。石川選挙のために本当にお祈りありがとうございました。で今回、一言で言うとですね、本当に御霊がまた素晴らしい導きを与えてくださいましたけれども、最初に感じたのはここで宣教するって半端じゃないなというのは思いました。四国もたくさんお寺がありますけれども能登半島の七尾というところはですね寺群というのがあってですねこうぶわーっと寺がね何個も、昔430年前になんか防衛のために作ったと書かれてますけれども、いやこんなところで信仰を持つ、実はですね聖書教連盟っていうあの教会に行ったんですけれども、実はたくさん教会があるんですね。でなぜあるかっていうと、アメリカの宣教師の レナードという先生が最も日本の中で暗い、だからバクストンと似てると思うんですけれども、私たちは、四国に入りましたけれども、北陸の暗いところに入って、でどこから入るか、一番暗いところ輪島から入ったんですね。金沢じゃないんですね、輪島から入って、本当に妥協のない信仰です。もう偶像礼拝絶対ダメ、要するに戦わせたんですね。で戦ってる教会っていうのはやっぱり勝利があるんです。でも戦わなければ、津田でも一緒で勝利がないんですね。で、その中で、もちろんもう教会が消えそうなところもあるし、一つだけですねとても栄えてる教会があるんですよ。今2、300名来てる教会が金沢にありましたね。で、たくさん証はあるんですけれども、そこのお話をしたいと思います。今これから1年間コーチングさせていただく西教会の、役員の方なんですけれども、その方は82歳です。でも本当に筋の通ったって言いますかね、こう戦い続けて勝利を取ってきた兵士という感じの方なんですね。でその方は20年前にご主人を亡くしたんです。そしてもうすごく、悲惨な人生だったんですけども、はっきりイエス・キリストに出会った。でそれがね伝道隊の教会、中島先生よく知ってるんですよ。で七尾の教会に行ってもね伝道隊で救われたっていう人がおられてね、本当に主は素晴らしいなと思いましたけども、その方のご主人は、お金がなくてですね貧乏学生で医者を目指して働きながら二人で苦労して、産婦人科のお医者さんだったんですね。そしてそのビジョンがありまして、本当に生まれてくる時から死ぬまで神様の祝福の中で過ごしてほしいということで、彼女はですね病院を作った時に子供を本当に祝福するのは当たり前ですけれども、全ての、子供に革の聖書を送ったんです。それは聖書を送っても捨てられるので、革のいい聖書だったら捨てられないということでね。で62歳までなんと7500人の赤ちゃんを取り上げたっていうんです。ですから金沢 の、 子どもの人口の3分の1ぐらいの人が祈られて聖書をもらって、その後にケアをされて、でそこの教会の役員だったんですね、内名田っていうね。でそれが、今200人か300人の大きな教会なんですけれども、そこで未信者 の、 お子さん、家庭が、クリスチャンのお医者さんによって取り上げられ、聖書をプレゼントされ、その後の子育ての育児のセミナーなんかをしてどーっと救われてきたっていうんですよ。ああなるほどね、そういうことがあって、そういうふうな献身的なクリスチャンの、祈りと労を通して、教会が成長、ああいう地域で成長してきたんだなということが、分かりました。でその、姉妹が行ってる今教会に行ってるんですけれども、すごく戦いはいっぱいあります。で先生がですね、いや実は教会のメンバーの子供の、同級生がクラスの隣の子が突然ね死んだって言うんですよ。水路に落ちて死んだって。でその息子さんか娘さんを助けようと思ってお母さんが飛び込んだら、お母さんも死んだって。いや先生祈りに行こうって 一緒に鳥なしのに乗りに行ったんですね。で、私たちの中で水路って言ったら、こうそこら近所の水のない水路のことを思うじゃないですか。あの石川県の水路って半端じゃない、多分私が落ちても溺れるぐらいの冷たい水の水量のあるところなんですね。で、そこは花を飾ってましたけれども、もう街全体がもう暗い落ち込んだ状態なんですね。で、先生がこの街の権威者だから祈ってください、で、聖霊様何か原因があるはずだったので、そのたんびに先生が思い出すんですね。いや、実は3日前にあの水路の下流の海で親子が溺れ死んだって。いや先生、それ絶対何かありますわって。ただ上流にダムがあるので、ダムまで祈りに行きましょうって、こうね、御霊に導かれたのが行ったんですね。ただ途中に大きな白山神社っていうのがあって、いや、ここに違いないと思って行ったんですけれども、本当に由緒ある暗い、天皇陛下も、拝みに来るというような神社でした。で、そこで取りなしをし、罪を許し、そして牧師が祝福しますって祈っていく中で、本当に大きな何かがね、変わっていったような気がします。で、次の日、先生は能登出身だったので、能登の一番暗いところ祈りに行きましょう、戦いに行きましょうったら、能登のこの町はもうとにかく自殺者と鬱が多いと。じゃあそこ行きましょう。で、ここはもう教会が本当にこう寺の中にあって、もう今4人しか来てませんと。じゃあそこも行きましょうと。で、御霊に導かれながら祈って生かしていただいたんですね。本当に聖霊様っていうのは、すごいなって思います。で、じゃあ祈ったらどうなるのってことですけれども、祈ってすぐに変わらないかもしれません。でも教会員や牧師がそういうことに一度も祈らないで呪いがあるまんまのと、いや本当に一度罪を許しキャンセルをし、これから祝福するのでは、全然違います。で、七尾の教会に行った時もですね、いろんな先生から、お話を聞きました。また輪島の教会に行った時にも、いろんなお話を聞きました。皆さん本当に戦ってらっしゃる。でも戦うというのはですね、主が戦うんであってね、私たちが戦うって決めた時に主が戦ってくださるだけなんです。でも妥協して戦わないでいくと、もう一瞬のうちに教会なんかなくなってしまう。日本どこでも一緒かもしれませんけども、地域だなと思いました。で、最後ですね、1年間、教会に関わるのでぜひ祈っていただきたいんですけれども、私の最後の帰る時間、ここまで、役員会できますって、セミナーできますって言って、でギチギチまでして、駅に着いて先生さよならって言った瞬間に行こう、電車乗ろうと思ったら、人身事故でですね、動かなくなってたんですね。で、その時に僕どうしたかっていうと、神様ありがとうございます、毎回宣教の時って大体こういうことが起こるので、これ神様のプレゼントですねって、主よどうしてくださるんですかっていうね。で、このままだったら帰れなかったんですけども、やっぱ聖霊様って知恵ですよね。京都で降りてバスが間に合えば行ける、すぐに電話したらですね、数席が空いてたので帰ることができました。でも本当に何かがあった時に主は生きておられて、本当に主を喜び賛美する、これが真の礼拝者だなと僕は思ったんですね。文句言うこともできますし、なんでやねんということもできますけれども、主はちゃんと全て万事を益とし、計画を立て任せていくならば全てが益になります。皆さん背後の、祈りにもこれから感謝したいと思います。アメン。ケン先生が帰ってこられましたけれども、印象変わっていません。若いというかね。で、後でたっぷりお話してもらいますけども、今日は最初にね、ポイントを語っていただいて、で、後の方もズームと録画してますので、もしどうしても後で出れない方はしっかり見ていただいたらと思います。はい、
皆さんただいまです。もうちょっとはい、すいません。ちょっとティッシュがとかって、賛美しながら、本当にこうイエス様を愛してるっていう、その皆さんの心の中で一緒に賛美することで、もう本当にちょっと涙が止まらなくなってたんですけども、はい、みんなに会う人会う人に変わってないねって言われながら、この、木曜日ですね、木曜日にこちらに入ってきました。本当に 趣味さんと一緒にですね、マレーシアに、趣味さんの働きのミニストリーがあったので、マレーシアにまず行って、で、そこから、趣味さんもとても一緒に来たかったんですけれども、今、趣味さんのお母さんの、お世話を、私たちの家でしているので、帰らざるを得ないということで、帰ってきました。で、私だけこちらに、3年ぶりに帰ってきたんですけれども、そうですね、子供たち、私の今の、状況といいますかは、3年の間で、アイリンとシンミンっていう義理の子供たちですねがいたのを覚えておられるかと思うんですけれども、最初の、1年目は割とその子供たちと趣味さん旅に出てましたので過ごし、でそうするうちに、コロナが始まったので趣味さんが家にいるようになり、そして4人で少し過ごして、そうするとその後、シンミンが大学に行き、そしてアイリンも大学に行くようになりました。で、アメリカではですね、エンプティネストって言って、子供たち育った後どうするのみたいな、そういう会話をするんですね。で、どうなるのかなって、神様どうされるのかなって思ってたら、趣味さんのお母さんが、お家で転倒してですね、この膝の骨をパカッと割ってしまって、もう付きっきりの介護が急遽必要になったんですね。そういう中で、もう私がということで、使いさせていただくようになりました。で、最初はですね、短期選挙に行かれた、じゃあ分かると思うんですけど、短期選挙って本当に短期の間で、ものすごい愛を、注ぐんですね。だから私もお母さんに、本当にもう数時間ごとにおトイレ行ってとか、シャワーも全部手伝ってということをもう付きっきりでやって、最初は本当に愛が溢れて疲れてしてたんですけれども、長い間一緒に1年前からなんですけれども、住むようになる中でいろんなものが心に溜まってきて、葛藤を覚えることもありました。でもそんな中で主が本当に導いてくださってるのは、自分の心を、箴言の4の23にあるように、心を守るということ、また、優先順位ですね、聖書にあるように本当に夫婦が優先順位の上で、そのっていうその順番とかいろんなことをチェックされて、そして、今もその、愛するということを訓練というか、力を教えてもらい続けています。美鈴先生からの証もお聞きしましたけれども、本当にこのお母さんを、愛を持って本当に神様が見る愛でもって、見て、使えていきたいなというふうに今思っています。そして、教会なんですけれども、教会は、まず私が行った頃にはワンリビングチャーチという教会に行っていまして、そして、趣味さんが牧師先生を立て上げを、助けてたんですね。で、そこの教会がかなり大きくなってきましたので、今また別の教会に移って、そこの教会の、牧師先生を助けているという、そのような状態です。言語なんですけれども、皆さん私英語を喋れると思っておられると思う、いや、どうかわからないんですけど、いけるんじゃないって、喋れるんじゃないって思っておられるかもしれないんですけれども、実際アメリカに行って、で、一対一で話すとかは、いけるんですけれども、目の前でバーッと会話が繰り広げられると、本当にわからないんですね。で、その、わからない中でずっと勘を働かせながら、こうやって一生懸命聞いてるんですけれども、だんだん自分の心が臆病になっていって、日本でできてたこと、津田でできてたこと、できないっていう思いも本当に溜まってきて、すごく、しんどいこともありました。すごく落ち込んだこともありました。でも、ちょっとずつ、慣れてきています。はい。で、最後にですけれども、本当に皆さん、励ましに乗ってくださった私の母なんですけれども、元気に、姫路で過ごしています。そして、父とも一緒に住んで、我が家は姉と私二人娘ですけども、一人がフィンランドに行き、一人がアメリカに行ってしまったので、二人で支え合って生活してるなっていうのを今回帰ってきて見れたことも本当に神様に感謝して、います。はい、じゃあまた午後は写真をお見せしながらお話したいと思いますので、ありがとうございます。